マタイによる福音書1章18節から、イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。この主の日の礼拝の説教題、神は我々と共におられるは、マタイによる福音書1章23節から示されました。新共同訳新約聖書の1ページになります。1章23節にはこう記されています。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。イエス様はインマヌエルと呼ばれ、その意味は神は我々と共におられるです。マタイによる福音書は、マリアから生まれるイエス様は私たちと共にいてください、インマヌエルと呼ばれるのにふさわしいお方であられるとの信仰を告白しているのです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれという言葉は、イザヤ書7章14節からの引用です。イザヤ書7章14節は、シリアとエフライムの連合軍にエルサレムを包囲された際に、神様が預言者イザヤを通して南王国ユダの王アハズに告げられた御言葉です。アハズ王は、神様が私たちと共におられるのだから安心しなさいとイザヤが告げるのも聞かず、アッシリア王に助けを求めました。神様を信頼しないアハズに、神様の方から印を与えると言われたのが、見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれるとの御言葉です。マタイはイエス様の誕生こそイザヤが告げ知らせた見える印であるというのです。自分では罪をどうすることもできずにいる私たちをご覧になり、何とかしようとしてくださる神様の御心がイエス様の誕生の仕方にはっきりと現れているのです。イエス様は人の手によらず、 聖霊なる神様のお働きによってマリアに宿られました。そして神様はイエス様の十字架によって私たちの罪を許し、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださいました。神様を信頼しきれないでいる私たちと共にいてくださる、約束してくださったのです。この主の日に与えられました新約聖書の御言葉の冒頭、マタイによる福音書1章18節以下をご覧ください。マリアが身ごもっていることを知らされると、ヨセフはそれを表沙汰にせず密かに離縁しようとしたとあります。それはマリアが姦淫したと疑われ、石打ちにされて殺される可能性があったからです。婚約を解消してしまえば自分は非難されるが、マリアは殺されずに済むと思ったからです。しかしそれではマリアは父親のわからない子供を一人で育てていかなければなりません。離縁しようと決心したヨセフに、20節から21節で主の天使が現れてこう言います。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。ここにはイエス様のイエスというお名前の意味が記されています。それは主なる神様が罪に陥った人間を救ってくださるという意味です。注意して読みますと、主の天使がヨセフに語った言葉は、鍵括弧でくくられている21節までで、22節と23節は、マタイを中心とした教会の信仰告白です。聖霊なる神様によってマリアに宿られ、乙女マリアからお生まれになったイエスというお名前のお方は私たちと共におられるとの信仰を告白しているのです。イエス様はインマヌエルと呼ばれるのにふさわしいお方であられるのです。私たちはマタイによる福音書に記されたクリスマスの出来事を通して二つのことを知らされます。一つは、神様が私たちを救ってくださることであり、もう一つは、神様がいつも私たちと共にいてくださることです。この二つのことを実現するために、イエス様は全く特別な仕方で、まことの神にして、まことの人として、この世界にお生まれになったのです。使徒信条ではマリアの名前を挙げて、一人の人間であるマリアを母としてイエス様がお生まれになったと告白しています。確かにイエス様は私たちと同じ人間としてマリアからお生まれになりましたが、それと同時に聖霊により手宿り、乙女マリアから生まれと告白されているのです。この信仰の告白は、主イエスキリストの復活と並んで、信じるのが難しいと言えるでしょう。その難しさの上に、 イエス様が歴史上の人物であられることさえ否定されかねません。主イエス・キリストが神話上の人物とされてしまう危険にさらされてしまいます。しかしイエス様は聖霊によりて宿り、乙女マリアよりお生まれにならなければ、主イエス・キリストは誠の神にして誠の人であられるとの信仰は成り立ちません。主イエス・キリストが神様であられるのを否定すれば、神様の一人も子なる神様の十字架の上での死による罪の許しというキリスト教信仰の根幹が揺らいでしまいます。またイエス様が人であられることを否定する者たちも、新約聖書の時代から現代に至るまで形を変えてしばしば現れます。確かにイエス様が私たちと同じ人間となってくださったからこそ、人間の弱さや痛みもよく分かってくださいます。しかし何よりもイエス様が誠に人であられるからこそ、私たちの罪を負ってください。私たちの罪の身代わりとして犠牲になり得たのです。与えられました聖書の箇所はマタイによる福音書のクリスマスの出来事ですが、クリスマスの出来事はマタイとルカに記されており、それぞれ視点が異なります。マタイはヨセフの目線、ルカはマリアの目線で記されています。ヨセフは婚約中のマリアが身ごもったと知らされ、大きな戸惑いの中で苦悩します。ルカに記された天使ガブリエルのマリアへの受胎告知などの美しい場面が続くクリスマスのページェントでは描かれない出来事です。苦悩するヨセフの夢に主の天使が現れ、20節でヨセフに告げ知らせます。ダビデの子マリア、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。その前の18節にも、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになったとあります。ヨセフがマリアとその体内に宿ったイエス様を受け入れることができたのは、聖霊によって宿ったとの天使の言葉を信じたからです。ヨセフは苦悩の中で、マリアが身ごもったのは聖霊なる神様の御力によって、神様の御心が実現された主の御業であると受け止めるものとされたのです。現代のキリスト教会は聖霊なる神様についてはっきりと伝えているでしょう。聖霊なる神様について語ると非科学的で不気味な宗教思われてしまうのではないかと恐れているのかもしれません。しかしそのような恐れに負けてしまってはいけません。使徒信条、マタイによる福音書とルカによる福音書における主イエスの誕生の記述により、主は聖霊によりて宿り との信仰を告白しています。もちろん誰の場合でも新しい命の誕生は全く人為的なことではありません。そこには人間には説明し尽くすことのできない神様の道からが働いています。しかしここでは全ての命あるもののことではなく、父なる神様の独り子であられ我らの主であられるイエス・キリストの特別な仕方での誕生が主題です。聖霊によりて宿るはイエス・キリストが初めから父なる神様の御子であられ神様と本質的に一つであることを指し示します。そのお方が聖霊なる神様の御力によってマリアの胎内に宿ってくださったのです。イエス様の地上でのご生涯とその御名が指し示す神様の救いのご計画は初めから神様の主導権のもとに遂行されたのです。イエス様はその誕生以来行い言葉弟子たちの証明と派遣そして十字架と復活そのご生涯のすべてを聖霊なる神様に導かれて歩んでおられます。それによってすべてにおいて神様と一つであられることを指し示しておられます。聖霊なる神様の道からがイエス・キリストマリアに宿らせたことは主イエスのご生涯と結ばれたキリスト教会とキリスト者にとって重大な意味を持ちます。それはマリアの体内に聖霊なる神様の道からによって宿ったイエス・キリストの形がキリスト教会とキリスト者の中に目に見えるように形作られるからです。聖霊なる神様の道からがキリストの形を目に見えるように形作ってくださるのです。神様の独り子であられるイエス・キリストがマリアよりお生まれになったのは聖霊なる神様の御力であるとともに神様の独り子のご決意によってです。私たち人間あらゆる被造物の救いのために主イエスは自らのご決意によってお生まれになりました。紀元前後のパレスチナを生きた生身の女性であるマリアより神様の救いの御業をこの世界の歴史の中に実現されるためにお生まれになりました。罪や死や悪魔的な力に悩まされるこの被造物世界の現実のただ中にやってこられこの世界を罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出されるのです。しかも乙女マリアよりお生まれになるご自身の誕生が人間の思いを超えた奇跡である。神様の救いの御業そのものであることをお示しになったのです。そしてこの奇跡の御業を聖霊なる神様の御力によって御心と受け入れて生きたマリアとヨセフによってイスラエルの民に約束された救いは全人類に受け継がれます。 マタイによる福音書一章の前半に記されたイエス・キリストの系図の最後にある16節にはこう記されています。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアがメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。アブラハム、そしてダビデの末裔であるヨセフの妻であるマリアから、人間の力によるのではなく、聖霊なる神様の御力によって、救い主キリストメシアがお生まれになったのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。マタイによる福音書はマリアから生まれるイエス様は私たちと共にいてくださる、インマネルと呼ばれるのにふさわしいお方であられるとの信仰を告白しています。また使徒信条は聖霊によりて宿りと、イエス・キリストが初めから父なる神様と一つであるとの信仰を告白しています。そして乙女マリアの体内に聖霊なる神様の御力によって宿ったイエス・キリストの形が、キリスト教会とキリスト者の中に目に見えるように形作られると約束してくださいます。どうぞ私たち、聖霊なる神様の御力によってキリストの形を目に見えるように形作るものとしてください。主の誕生という奇跡の御業を、聖霊なる神様の御力によって御心と受け入れて生きたマリアとヨセフによって、イスラエルの民に約束された救いは全人類へと受け継がれました。どうぞ私たち、新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちを、イスラエルの民に約束された救いを全人類へと告げ知らせていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。